個人質問とは、議員が市政全般について市民の代表として行う質問のことを言います。八尾市議会では、一人30分の持ち時間、答弁を含まないとなっています。八尾保守の会、露原幸貴。都市の可能性を開く基盤環境づくりを。問い、能登半島地震では迅速な復旧・復興のため、平時から土地情報を整理しておく重要性が改めて明らかとなったが、地籍調査の未実施が災害対応に与える影響について、市の見解は。答え、液状化や土砂崩れなどで地形が変わると、境界確定に時間を要し、災害復旧が遅れる要因となる場合があると認識している。問い、地籍調査は防災やインフラ更新、まちづくり、将来世代への資産継承を支える基盤整備である。防災上、あるいは都市政策上、重要な地域から重点的に取り組むべきだがどうか。答え、災害対応など事業の重要性や優先度を見極めながら、手法や実施時期について引き続き検討していく。地籍調査とは、主に市町村が主体となって、土地の所有者、地盤、土地の用途、境界、面積などの調査測量を行うこと。トラブルの発生を未然に防ぐためにも、境界や面積を明確にする必要がある。その他の質問等、30 by 30および自然共生サイトと八尾市森林整備計画、市政80周年に向けた取り組み、八尾保守の会、松田紀之。教育の政治的中立性を確保せよ。問い、教育現場における政治的中立性を確保するため、どのような点に留意して指導しているのか。答え、教育基本法、学習指導要領に基づき、公正かつ客観的な立場で政治や社会の仕組みを取り扱うとともに、児童生徒が多角的多面的に考え、自ら判断できる力を育成するよう指導助言を行っている。問い、中学校の沖縄への修学旅行資料に誤った歴史認識に基づく記載があったが、細かな事項であっても正確な歴史を教えるべきではないか。答え、事実関係や表記については学校において正確を期するべく、必要に応じて修正すべきものと考えている。教育基本法第14条とは、学校が特定の政党を支持または反対するための政治教育、その他政治的活動を行うことを禁止する規定。その他の質問等、変化する社会情勢における適切な官民連携手法、災害発生時の避難所での電力供給、公明党福永路子、在宅子育て応援事業の実施を。問い、保育所等を利用せず家庭で子育てをされている在宅子育て世帯への支援として、 0歳児継続訪問事業や2歳児への応援ポイント事業を実施すべきだがどうか。答え、他市において実施されている在宅子育て世帯向け応援ポイント事業等について、その利用実績や効果を踏まえ、より子どもを産み育てやすい環境づくりに向け、経済的支援も含めて前向きにしっかりと考える。問い、身寄りのない高齢者の就活支援事業の早期実施と、当事者の声が生かされた制度設計に取り組むべきだがどうか。答え、令和10年度までの事業開始に向け、一人一人の思いが尊重され、誰もが安心して暮らせるよう、市の現状に合った制度構築に取り組んでいく。その他の質問等、自転車交通安全講習の拡充、小中学校における交通安全教育の充実、自転車用ヘルメット購入費助成制度の導入、公明党西田直美、膵臓がんの早期発見早期診断について。問い、膵臓がんは早期では自覚症状が乏しく、進行した段階で発見されることが多い。膵臓がんの危険因子を周知し、早期診断につなげるため、広島県尾道市ですでに実施され効果を上げている膵臓がん早期診断プロジェクトを本市でも実施してはどうか。答え、膵臓がんはがんの中でも特に生存率が低く、予後の厳しい疾患であり、尾道市などの取り組みは市民の命を守るだけでなく、治療の選択肢を広げ、生活の質の維持にもつながる可能性があると考える。地域がん診療連携拠点病院である市立病院の膵臓がんに関わる複数の診療科で情報共有を行い、診断基準や紹介基準、患者の動線等を検討し、地域の医師会や近隣の医療機関等と連携しながら、膵臓がんを早期発見できる体制を整備していきたい。その他の質問等、すべての児童・生徒を対象とした課題の未然防止のために、YOSS、YOS、スクリーニングシステムを導入すべき。市政会田中真嗣、有効な保育士確保及び定着支援策を。問い、最大3年間受給可能な保育士確保事業支援金受給終了後の保育士定着に関する調査を行っていないにもかかわらず、実施計画実績書の保育士確保支援事業の事後評価が A となっているのはなぜか。答え、受給中の定着率が8割を超えており、目標をおおむね達成できていることから評価を A とした。受給終了後は各園の方針に基づき取り組まれ、市は定着につながるよう保育人材の確保に取り組んでいる。問い、園における保育士の数によって受け入れ可能な児童の数に変動はあるのか。答え、保育士を確保できない場合には園の定員数に影響が生じることとなる。問い、保育士1人を確保するために 園が職業紹介事業者に支払う斡旋料はいくらか。答え、高額であると伺っている。その他の質問と、民間保育施設の保育士数、充足状況、平均勤続年数、離職及び定着の状況と、それらを踏まえた現状認識。八尾保守の会、田中久夫。小中学校適正規模、現状に合う見直しを。と、子どもたちにとって望ましい教育環境を確保するため、学校規模の適正化を検討することが必要となる。平成22年に受けた小中学校の適正規模に係る審議会の答申内容に基づき、取り組みが進められており、方策の効果検証や現状に即した内容であるか整理が必要な時期と考えるが、見解は。答え、答申が出された約15年前と比べ、児童生徒数の減少や学校施設の老朽化など、学校教育を取り巻く状況は大きく変化しており、内容の検討を行う必要があると考える。問い、答申と現状の乖離を認めておきながら、なぜ方策の見直しが遅れているのか。答え、大規模校、小規模校及び耐震化の対策を順序立てて進めてきた中で、15年が経過し、その間に検討の余地があったという指摘は真摯に受け止める。その他の質問等、防犯等の市への移管にかかる年間経費及び財源、小規模特認校制度の入学者数伸び悩みに対する認識と課題。日本共産党田中裕子。公共施設のトイレ、施設間の格差解消を。問い、公共施設のトイレについて、職員用トイレが和式のみの小学校や、男女共用となっている子ども園が存在している。また、温水洗浄便座が設置されていない古味線が3施設あり、早急な対応を求めるがどうか。答え、すべての方が利用しやすい施設となるよう、優先順位をつけながら温水洗浄便座の設置などの検討を進めていきたい。問い、本市は国道25号大阪柏原バイパスの建設を国に要望しているが、通過交通の数値から計算すると渋滞解消につながるか疑問である。一方、改修が必要とされる市道は200キロメートルあるが、年間の整備は4キロメートルにとどまっている。市民に身近な道路の課題解消に向け予算を増やすべきではないか。答え、厳しい財政状況の中ではあるが、予算全体の中で配分を考えていきたい。その他の質問等、平和学習に関する文部科学省の判断に対する見解。八尾北医療センターの閉院。障害者就労支援事業。市政会稲盛博樹。大阪府は市町村へ負担を押し付けるな。問い、八尾空港西側跡地の活用は、 大阪地域にもまたがる広域的まちづくり事業である。仮に大阪市平野区が特別区により再編されれば、協議先や意思決定主体の増加により事業の停滞や長期化が懸念される。それらを防ぐため、基本構想を策定時に役割分担等を整理すべきではないか。答え。国、府、大阪市と協議を重ねてきた。引き続き関係機関と緊密な連携体制のもと、円滑な事業推進に努める。問い。老朽化した府営住宅の移管は、維持管理、建て替え、解体など市の将来負担が大きい。現条件では受け入れず、府との移管前提の協議にも慎重であるべきではないか。答え。本市の行財政運営を圧迫することから、移管は困難である。基金等の財源引き継ぎや条件見直しが示された際は、改めて判断する。特別区とは、日本の行政区画、地方公共団体の一つであり、市町村に準ずると位置づけられる特別地方公共団体。現在は東京都のみに存在するが、大阪においても特別区設置の協議が行われている。その他の質問等。令和7年、国勢調査速報値が示す本市の人口動向、府内における人口増減の二極化傾向の今後の総合計画、行財政運営及び施策への反映。八尾の未来を紡ぐ会、西川あり。廃棄牛乳から考える持続可能な学校給食。問い。小中学校の学校給食において、飲み残しの牛乳のほか、年間約18万本もの未開封牛乳、200ミリリットルパックが配膳室から下水へ廃棄されている現状について、下水道施設への影響はないのか。答え。現時点では下水道施設への影響は確認されていないが、施設に負荷がかかる恐れがあるため、排出者において適切な方法で処理をしてもらいたい。問い。食育だけでは食品廃棄を解消できていない現状がある。そこで国の構造改革特区制度に、フードバンク事業者と連携した未開封牛乳の有効活用について提案してはどうか。答え。牛乳を含めた食品廃棄について、どのような対応策があるか、今後も検討を行っていく。構造改革特区制度とは、国の規制について地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させるために創設された制度。認定を受けることで、区域内の規制緩和が可能となる。その他の質問等。市民活動支援ネットワークセンター集いの今後の展望。生活保護世帯の住宅扶助上限超過受給者への対応。日本共産党越智妙子。営業暮らし守る緊急施策の実施を。問い。日本共産党八尾市会議員団が行ったアンケートでは、 生活が苦しいと8割の方が回答し、また八尾民主商工会のアンケートでは7割近くの会員が資材高騰や資金繰りが困難と回答した。必要な支援を届けるために実態調査を行うべきではないか。答え、現在実施している景気動向調査において、中東情勢の影響に関する項目を追加しており、調査結果の分析をしっかりと行いたい。問い、修学旅行費について、物価高騰の中で保護者負担の増加を危惧する。すべての児童生徒が安心して修学旅行に参加できるよう、費用の無償化が必要と考えるがどうか。答え、予定外に保護者負担が増加した事例はない。また、修学援助制度において対象となる保護者へ費用の一部を援助している。その他の質問等、令和2年の市長の発言を撤回し、大阪都構想反対を表明すべき。長期学校休業時に低所得世帯へ給食を保障すること。無所属、伊方淳二。事業の適正化により、新たな政策へ投資を。問い、指定ゴミ袋作成及び配布業務の委託料、人件費などの総費用は年間2億円を超える。地域団体の在り方に変化が生じる中、配布を担う町会の負担軽減や市の財政負担軽減などを図るため、指定ゴミ袋を市民が自ら購入する方式へ変えてはどうか。答え、しっかりと状況を分析し、総合的な観点から判断し、検討を進める。問い、限られた財源の中でも、将来世代への投資といった観点から、児童生徒向けの塾代助成事業や、2歳未満の保育料無償化事業など、本市独自の子育て支援制度が必要と考えるがどうか。答え、これまでの改革により確保した財源を活用し、市民ニーズの高い施策の実施を積極的に検討する。その他の質問等、地域団体の今後の在り方及び担うべき役割の整理再編をどのように検討するのか。すべての防犯等を市へ移管する制度設計が望ましいこと。八尾の未来を紡ぐ会、柴谷正也。市民の利便性を考慮したゴミ処理体制を。問い、ゴミの自己搬入について、繁忙期は予約制を維持し、通常期は当日受付枠を設けるハイブリッド式を導入すべきだがどうか。答え、予約枠に余裕がある場合の当日持ち込み対応を検討するなど、運用改善を進めたい。問い、市が締結する各種協定の適正管理と透明性確保のため、協定の種別や性質に応じた管理の基本的考え方を整理したガイドラインが必要と考えるがどうか。答え、今後、実効性確認のあり方や市民への周知公表などを盛り込んだガイドラインの策定について検討していく。 問い。選挙の投票所における混雑緩和や受付の正確性向上に資するため、当日投票システムの導入を計画的に進めるべきだがどうか。答え。導入効果が大きいと見込まれる投票所への優先導入を検討する。その他の質問等。ゴミ処理行政の重要性。各種協定の役割と重要性。選挙執行業務の体制充実の重要性。